私たちは今までイエス様の十字架の場面に学んでまいりました。その後イエス様復活された場面も学んでまいりました。そしてその復活されたイエス様が弟子たちの前にご自分を表してくださったその場面も学んでまいりました。弟子たちは復活されたイエス様とお会いできて本当に嬉しかったと思います。ただ弟子たちがイエス様と共に過ごすことができたのは40日だけでした。復活の40日後にイエス様は天に帰っていかれました。今日読んでいただいた使徒の働きの一章の中にその場面が出てまいります。でもイエス様は天に帰られたんですが、その代わりに弟子たちのために聖霊なる神様を送ってくださいました。聖霊が弟子たちに与えられるということは実は父なる神様からの約束でした。そのことをイエス様生前にもう弟子たちに話しておられた。それはヨハネの福音書の14章16節に出てきますが、こういう言葉です。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。ここでイエス様が語られたもう一人の助け主こそが聖霊なる神様です。イエス様は天に帰ってしまわれたんですけれども、その代わりに聖霊なる神様が弟子たちに与えられて、この聖霊がいつまでも私たちと共におられると約束されている、その同じ聖霊が私たちにも与えられているということを覚えたいと思います。この聖霊が私たちといつも共にいてくださる恵みに私たちは授かっているということをぜひ心に留めたいと思います。でもどうしてイエス様は聖霊を弟子たちにくださったんでしょうか。なぜ聖霊が必要だったんでしょうか。今日の聖書の箇所に注目をしていきたいと思います。今日は使徒の働きです。イエス様が地上に来られました。そして地上に来られて一体何が始まったんでしょうか。神の国の建設が始まったと一言で言っていいと思います。使徒の働きを記した著者はルカです。ルカの福音書を記したルカがこの使徒の働きを書いていますが、この使徒の働きの冒頭の一章一節でこのように語っています。読んでみます。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。このような言葉から使徒の働きが始まっていますが、この使徒の働きという書物がテオフィロという一人の特定の人に宛てられていたものだったということがわかります。そのテオフィロに向かってルカは前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて私は書き記したと書いている。前の書と出てくるのはこれはルカの福音書のことです。ここでイエスが行い始め、また教え始められたと記されている点に私たち注目したいと思います。イエス様が来られたことによって何かが始まったんですね。行い始め、教え始められた、何かが始まった。何が始まったのか。神の国の建設が始まりました。それはイエス様によって始められて、まだ始まったばかりの働きですが、その後も続いていくということが意識されています。復活されたイエス様は40日にわたって弟子たちに現れてくださったということが3節に出てくるんですけれども、そこで弟子たちに現れて神の国のことを語られたと3節に書いてある。 この40日間弟子たちはイエス様とのお交わりをいただいて、復活のイエス様と出会って本当に嬉しかったと思いますが、それだけではなくて、そこで神の国について教えられたっていうことが分かる。でこの40日間弟子たち本当によく分かったんじゃないでしょうか。イエス様という方がどういう方で、なぜこの地上に来られて、どうして十字架にかかってくださったのか、さらになんで復活をされたのか、全部分かったんじゃないでしょうか。それは神の国をこの地上にもたらすという、その大切なお働きのためにイエス様来てくださったっていうことが全部分かったんじゃないでしょうか。ですからこの40日間って本当に大事な40日間だったなと思います。イエス様にとっても、また弟子たちにとっても大事な大事な40日間、それは言ってみれば引き継ぎのための40日間だったという言い方が可能じゃないかなと思います。イエス様もこの後いなくなってしまうんですね。イエス様この後天に帰られてしまうんです。せっかくイエス様によって始まったこのお働きを、これから誰が引き継いでいくんでしょうか。弟子たちが引き継いでいく。神の国の建設という尊いお働きが弟子たちに委ねられていく、そういう展開になっているということが分かります。そこで必要になってくるのが聖霊なる神様でありました。この使徒の働きというのは使徒行伝と呼ばれますけれども、よく聖霊行伝というふうに呼ばれていまして、聖霊によって満たされた弟子たちによって福音が世界中に述べ伝えられていったということ、神の国が世界中に拡大していったということが記されている書物です。ですから主人公は聖霊なんですね。主人公は弟子たちが活躍しているように見えるんですけれども、聖霊の働きがここに豊かに記されている、そういう内容になっているということ、私たちもよく教えられていることだと思います。その聖霊の働きはこの弟子たちによって引き継がれ、その後ずっと継続されております。今も継続されております。聖霊に満たされた人たちによって福音は全世界にもたらされ、この日本にもやってきました。そしてこの飯能にもやってきました。神の国の広がりっていうのはもう世界中に広がっている。そして今私たちもその中に加えられています。聖霊に満たされた人々によってこの働きは担われ、これからも展開していくということを私たちは覚えたいというふうに思います。ではもう少し具体的に考えてみたいと思いますが、神の国というのは具体的にどのような形でこの世にもたらされるんでしょうか。一番目に、それは聖霊によって変えられた弟子たちによってもたらされるということを、共に今日与えられた御言葉から確認したいと思います。イエス様は弟子たちに、聖霊がやってくるよ、お前たち聖霊が授けられるんだよということを、5節で話しておりますが、それを受けて弟子たちが答えた、反応した言葉が6節に出てまいります。この言葉に注目したいと思います。6節、そこで使徒たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。このように弟子たちはイエス様に反応しているということがわかります。この言葉を通して当時の弟子たちは神の国について歪んだ理解を持っていたということに私たちは気づかされます。いくつかの点を指摘することができると思いますが、まず第一に、彼ら弟子たちにとって神の国とはイスラエルのための国だと思っていました。彼らはイエス様にイスラエルのために国を再興してくださるのですかというふうに言っております。イエス様によって始められた神の国というのはイスラエルに限定されない、民族や国家の壁を越えて世界中に広がっていく神の支配なのに、弟子たちは自分たちの国のことだけを考えていたということがわかります。 これを私は民族主義的先入観と名付けてみました。自分の国のことが大事、自分の国のこと、民族を第一に考える考え方がここに表されているということがわかると思います。2番目に、彼らはイエス様が自分たちの国を再興してくださることを期待していたということがわかります。再び起こすという意味の再興という言葉がここで語られています。彼らは使っています。この言葉から弟子たちはかつてのダビデやソロモンの時代、ソロモン王の時代の繁栄を取り戻したいという願望を抱いていたということが考えられます。これを私は過去を懐かしむ解雇主義的先入観と名付けてみました。弟子たちは過去の栄光にしがみついてるんですね。過去の成功体験から離れられないんです。再び過去の栄光を取り戻したいということを夢見ている、そんな弟子たちの気持ちがこの言葉に表されています。3番目に、彼らはこの時にそのことが起こることを期待していたということがわかります。イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか、とイエス様に問いかけています。彼らが今この時にすぐにでも結果を見たがっているということがわかる言葉だと思います。私はこれを結果主義的先入観と名付けてみました。この続きの7節でイエス様教えているように、神の国がいつ起こるかは父なる神様がご自分の権威をもって定められていることでした。でも弟子たちは今すぐにでもその国が起こるのを見たいんですね。すぐに目に見える形で結果が欲しいんです。このように弟子たちの神の国に関する理解は、彼ら自身が持っていた民族主義的先入観、解雇主義的先入観、結果主義的先入観によって著しく歪められていたということが言えると思います。私たちが驚かされるのは、この先入観あるいはその彼らが持っている思いの強さ、根深さというものをここで感じさせられるんではないかなと思うんです。弟子たちはこの状態、今この状況で、この状態、もうイエス様の十字架も彼らは経験しました。イエス様の復活も経験しました。復活の主に出会いました。そしてその後40日間イエス様から神の国についてしっかり教えられたはずなんですね。でも教えられたにもかかわらず、まだこの状態なんですね。彼らの強い先入観によって神の国の理解は著しく歪められていたっていうことに気づかされる。本当に大丈夫なのかなって心配になってしまいます。イエス様この後いなくなっちゃうんですね。もうすぐに天に帰られちゃうんです。この大切なお働きを委ねられて、こんな理解で弟子たち本当に大丈夫なのかしらと、イエス様もうちょっと40日だけではなくてもうちょっと教育した方がいいんじゃないかしらと思ってしまうような、そんな状態かなと思うんですけれども、でもこの弟子たちの姿の中に、信仰者であっても自分の中にある古い性質にとらわれやすい私たちの姿というのが表されているんではないかなと思います。でも大丈夫だったんですね。どうしてかというと、その後聖霊がやってきたからなんです。聖霊なる神様が来ることによって弟子たちは砕かれて、清められて、整えられていきました。聖霊の導きの中で弟子たちは本当に取り扱いをいただいて、神の国の建設の働きは彼ら自身の働きではなくて、まさに主の働きとして展開されていった。そのことを私たちこの後の展開を通して教えられます。私たちも注意が必要かなと思いますね。神様によって私たちにも大切なお働きが委ねられておりますね。それは神の国を この世にもたらすという、福音をこの世に伝えるという大切な働きを私たち委ねられております。でも時々私たちの内側にある個人的な願望によって、その大切なお働きが歪められてしまうことがあるんではないかなと思うんですね。せっかくの主のお働きが知らず知らずのうちに、私たちの中にあるこだわりによって人間の働きにすり替わってしまうようなことがあるんじゃないでしょうか。聖霊の導きがなければきっとそうなってしまうと思います。ですから私たちにも聖霊が必要なんです。聖霊の神様によって私たちも砕かれる必要があるんです。清められる必要があるんです。整えられる必要があるんです。教会の働きは聖霊によって、変えられた人々によって立て上げられていくということを私たちは心に留めるものでありたいと思います。まず神の国の働きを展開していくために弟子たち自身が変えられる必要があったということを覚えたいと思います。2番目に、神の国は聖霊によって強められた弟子たちによってもたらされたということを覚えたいと思います。イエス様、8節で弟子たちにこのように約束をしてくださいました。8節をお読みいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。このように聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けるとイエス様は約束してくださいました。その力ってどんな力でしょうか。それはイエス・キリストの証人となるための力、つまりイエス様、主イエス様を証しするための力であったということがわかります。しかもここで力と訳されているギリシャ語のデュナミスという言葉ですが、これはダイナマイトという言葉の語源になっている言葉です。爆発的な力、そしてこれは人間の力ではないですよね。神の力を表しています。弟子たちは聖霊を受けた時に力を受けました。そして弟子たちのうちで働くこの神の力を経験しました。その力によって力をいただいた、力づけられた弟子たちはこの後力強くイエス様を証しする人に変えられていった。言葉を持ってイエス様を証しし、自らの生き様を通してもイエス様を証しする人に変えられました。あのイエス様の十字架の時にはもうみんな怖くなって逃げてしまった、イエス様を見捨てて逃げてしまったあの弟子たちが、聖霊を受けた結果全く変わってしまった、まるで別人になったかのような、そういう姿を私たちは人の働きを通して確認することができますよね。本当にさまざまな迫害や戦いの中にあって、彼らは堂々とイエス様を証しするものに変えられていきました。その言葉を持って証しし、自らの生き方生き様を通して証しをしました。ここで証人と訳されている言葉には殉教という意味が含まれております。この言葉の通りに弟子たちの多くは殉教していきました。ローマ帝国の迫害にあって、その皇帝、ローマの皇帝とイエス様とどちらが大事であるかというようなことを問われる中にあって、イエス様を選んでいく、そういうことを通して彼らは殉教していったということが言われていますけれども、そんな彼らの生き様を通して結果的には福音が全世界に広がっていきました。エルサレムからユダヤ、サマリア、さらに当時地の果てとみなされていたローマにまで福音が広がっていった、まさにこの言葉の通りになったということを私たちは使徒の働きの全体を通して確認することができます。私たちも使わされたところで、証しをするために必要なものは何でしょうか。 言葉を通しても、また生き様を通しても、イエス様を他の人に知ってもらうために必要なものは何でしょうか。それは聖霊であるということ。聖霊なる神様が必要です。聖霊が私たちの上に臨まれるときに私たちは力を受ける。これがイエス様の私たちに対する約束です。私たちの努力で人を説得するのではないんですよね。私たちの頑張りでイエス様を証しするのでもないんです。私たちは自分の努力や頑張りで証ししようとするから疲れてしまいますね。失敗してしまいます。私たちのうちで働く聖霊とその力によって私たちは主を証しするんだということ。ですから私たちに必要なのはまさに聖霊の満たしであり、聖霊の導きであるということを今日の箇所を通してぜひ覚えるものでありたいと思います。このように聖霊に満たされた弟子たちによって福音が全世界に伝えられてきました。使徒の働き全体を通してそのことが伝わってきます。ただし今日私たちはもう一つのことにも注目をしたいと思います。それは、弟子たちすぐに聖霊に満たされたんでしょうか。すぐに聖霊に満たされたわけではなかったんですよね。聖霊に満たされるまでの少しの時間があったということを今日箇所を通して教えられることであります。弟子たちが聖霊を受けるためにイエス様が求められた一つのことがあったんですね。それは何だったでしょうか。4節と5節を読んでみたいと思います。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。こういうふうにイエス様は弟子たちに言われました。ここでイエス様は、間もなくっていうふうに言われましたね。間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。もう少しすると、間もなくすると聖霊がやってきます、聖霊が授けられますって言ってます。でもそのために何が必要だというふうにおっしゃってるでしょうか。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと教えられた。つまり待つこと、それが彼らが聖霊に満たされるための準備だったということが分かるというふうに思います。私たちにとっての切実な課題、私たちの多くにとっての切実な課題の一つは、私たちがなかなか待つことができないというところにあるんではないでしょうか。私たちは待つのがとても苦手です。待つことができなくて、つい勝手に判断して動き出してしまうということがあります。それゆえに聖霊に満たされることがなく、神の力ではなくて自分の力で動き回ってしまうということがあります。そして疲れてしまいます。結果に振り回されてしまいます。自分のやっていることに確信がないために、人からの評価を必要以上に求めてしまいます。そして人から評価されないと不満になってしまいます。私たちの心の状態は極めて不安定です。自分の力にすがっているときはそうなるんですね。ところが、よく準備されていた、されているものには平安があるんです。よく準備されたものだけが主の前で良い働きをすることができる。私たちに大事なのは準備ができているかどうかということではないでしょうか。今のコロナのこの危機の中にあっても、本当に一つ問われている、私たちが教えられていることは、準備ができているかどうかということではないかなと思います。コロナ問題に対応するために、保健所にも病院にも行政にも良い準備が必要だと思います。ワクチン接種がスムースに進むためにも良い準備が必要だと思います。東京オリンピックを安心して開催するためにも良い準備が必要だと思います。そしてこの危機的状況を私たちが本当に乗り切れるかどうかというのは、 それだけの準備ができているかどうかにかかっていると言ってもいいんじゃないでしょうか。今私たちはこの時期の中で本当に準備ができているかどうかということをすごく問われているんだと思います。